ゆっくりもばっていってね。この番組はモバイル通信に関する技術や業界動向に関するニュース、IT ガジェットに関する情報などを中心に取り上げています。テクノロジーには明るくないという方にもできるだけ分かりやすくお伝えできればと思っています。
この番組ではチェビオ AI による合成音声で声をお届けしています。
幾分お聞き苦しいところもあるかもしれませんが、何卒ご容赦ください。
今回のゆくもば、これよりスタートです。お届けしますのは、ネタ探し、編集、その他雑務担当が、中の人。お話をしますのは、佐藤ささらと、
鈴木つづみと、
いやです。
ゆくもば、第514回です。
ワークマンは店舗展開していたワークマン女子を改名、男性客も集客しやすいワークマンカラーズへ切り替えることを明らかにしました。ワークマン女子は従来のワークマンで扱っていた作業服、作業用品を取り扱わない一般客向け店舗として2020年にスタート。女子と言っていますが、男性向けやジュニア用の製品も取り扱っていました。
まず名前で戦略をミスっていますよね。女子というから女性向けのアパレルに振り切ったイメージですけど、実際は男性向けの製品もあるとか、中の人も知らなかったんですけど。
当初は首都圏を中心に展開、徐々に地方への出店を推進し、昨年秋にはワークマン女子の路面店を人口3万から8万人の地方都市を中心に11店を新規出店、全店で全国平均の売り上げを上回ったそうです。ワークマンでは一定の成功を見たという評価をしているようで、女子店の知名度を地方で高めるため、広告塔であった都会、商業施設内、直営出店を一段落させ、本命である地方、ロードサイド、フランチャイズ出店へ重点を移行するとしています。ワークマン女子という店舗名は、同社が従来は不慣れだった女性客の取り込みには絶大な効果があった一方、中の人のように男性製品を取り扱っているというイメージがなく、開店当時には男性ものを扱っているかという問い合わせも殺到したのだそうです。銀座店は2023年にワークマンカラーズへ店舗名を変更し、変更前より男性客が1割ほど増加したとのこと。人口が少ない地方ほど様々な層を取り込む必要があるとして、今後はトレンド性を強化して女性客をさらに増やしつつ、もともとの強みである男性客の取り込みも図るとしています。2月20日から6月中旬にかけ、ワークマンカラーズの新店舗を25店オープンする計画とのこと。なお、この数は従来作業服の取り扱いをしていなかった商業店舗内で展開していたワークマンプラスの転換も含まれるとのことです。
ワークマン女子で扱われていた衣料品は女性には評価が高かったそうですが、男性ものは派手すぎて買いにくいという声があったようです。ワークマンカラーズではベーシック衣料の快適普段着シリーズを主力として、派手なアウトドア衣料の取り扱いを減らし、一部の男性向けアウトドアウェアは既存のワークマン、ワークマンプラスの専売へ転換するとのこと。巷で聞いていた評判とちょっと乖離している気がします。よく耳にしていたのは、女性からはワークマンで扱っている作業着の女性でも着られる小さいサイズこそ欲しい、男性向けアウトドアウェアの小さいサイズが欲しいというもので、男性は女性向け、一般向けの商品が増えすぎて従来の作業用品が買いにくい、どんどん派手になっていって買いにくいというものばかりです。
ワークマン女子という名前がワークマンカラーズになって、一般アパレルに力を入れるというのは、 それはそれで戦略ということでいいと思います。ただアウトドア製品などでインフルエンサーとコラボした製品は見てくれだけで使い勝手が良くないという評判もあり、実際に中の人も見に行った時に使いにくかったので買わなかったものがいくつかあります。もともとワークマンが一般アパレルやアウトドアウェアに進出した際は作業着メーカー、作業用品を扱っている会社ならではの視点を生かすと言われていましたが、近頃はあまりその利点を生かしているように感じられないことが少なからずあると一消費者の視点からは感じられるものがあります。ワークマンカラーズの展開は結構ですが、従来のワークマン、ワークマンプラスのテコ入れもぜひともお願いしたいところです。それでは今回のニュースです。
メタは同社の SNS サービスのインスタグラムで10代の利用者向けとなるティーンアカウントを日本でも導入しました。ティーンアカウントは保護者のサポートが強化され、適切な保護機能が備えられたアカウントで、公開設定はデフォルトで非公開、新しいフォロワーが申請された際は、都度確認と承認が必要です。フォロワー以外のユーザーがティーンアカウントのコンテンツを閲覧したりやり取りすることもできなくなっています。また、自身がフォローしているアカウントや、すでにつながっている相手からのメッセージしか受け取れないようになっているとのことです。コンテンツでは不適切なコンテンツをコントロールの機能で最も制限の高いオプションが自動的に適用されているとのこと。投稿へのタグ付けやメンション、利用時間にも制限が設けられており、ティーンアカウントをタグ付けメンションできるのはそのアカウントがフォローしているアカウントのみ。また非表示ワード設定では最も制限の高いものが自動で設定され、コメントや DM 内の攻撃的な言葉がフィルタリングされます。1日あたりの利用時間は合計60分まで、超えるとアプリを閉じるよう通知されるとのこと。22時から翌朝7時まではスリープモードが適用されて通知がミュートになり、届いた DM には自動返信メッセージが送信されるとのことです。これらの設定について、制限を緩和するような設定に変更する際は16歳未満のユーザーでは必ず保護者の承認が必要です。保護者は16歳以上のユーザーであっても承認制にするよう設定することができるとのこと。ペアレンタルコントロールでは子どもからの設定変更リクエストの承認や拒否を判断したり、子ども自身が設定を変更できるよう許可したりできます。今後、保護者が子どものアカウント設定を直接変更できるようになるとのこと。また、過去7日間にメッセージを送った相手を確認することができるとのこと。確認は相手だけで、メッセージの中身は閲覧できないとのことです。このほか、1日の利用時間を経過すると利用できなくする機能、特定の時間帯に利用できなくする機能などが提供されています。メタ社はティーンアカウントの対象ユーザーであるにもかかわらず、制限を免れようと年齢を偽ってアカウントを作成する可能性があると指摘しており、今後成人の生年月日でアカウントを作成する場合などで年齢認証を求めるようになるほか、成人の生年月日が登録されたアカウントであっても、10代の利用者が利用していると思われるアカウントを見つける技術も開発しているとのこと。ティーンアカウントが導入されている地域では、13歳から17歳のユーザーが新規登録する際、自動的にティーンアカウントが適用されます。既存のユーザーについてはティーンアカウントに移行する旨を案内するとのことです。
少し前に10代の SNS 利用を規制する法律の制定が物議を醸しましたが、その対策ということでしょうか、 SNS 側も動きを見せています。今回はインスタにティーンアカウントが導入され、 対象のアカウントはアカウントの保護やコンテンツの規制が強化されるというものです。さすがに今さら SNS を取り上げても反発を招くだけでしょうし、折り合って使っていける形を模索するのが正しいと思います。ただこれは子どもに自覚を促すだけではなく、保護者の側もリテラシーを養うことが求められますね。
日本 X リアルは AR コンピューティングデバイス X リアルビームプロ 5G を発売しました。スマートフォン型の AR デバイスで SIM カードスロットを持ち、 5G での接続が可能であるとのこと。背面には 3D の写真や動画を撮影できる50メガピクセルのデュアルカメラを搭載。本体下部には通常の充電やデータ接続に使用する USB Type-C ポートのほか、AR デバイスを接続するための USB Type-C ポートがあり、ここに AR グラスを接続することで、AR グラスでの 3D コンテンツを体験できるとのこと。プロセッサは AR デバイス向けとなる、Qualcomm のスナップドラゴン空間コンパニオンプロセッサ。処理能力はスナップドラゴン7クラスとのことです。メモリーは 8GB、ストレージは 256GB、OS は Android 14 をベースにカスタマイズされた Nebula OS を搭載します。
以前から Wi-Fi 接続専用で SIM カードスロットを持っていない Beam Pro という製品が販売されていましたが、今回は 5G に対応したモデルです。本格的に利用するには別途 AR グラスが必要となり、両方買うと10万円くらいしますが、自分で 3D コンテンツを制作したいという考えがあるようなら、ステレオカメラを搭載するこのデバイスを選ぶというのも一つの方法かもしれません。
スペース X の衛星ブロードバンドサービス、スターリンクは、日本でスターリンクミニの提供を開始しました。スターリンクミニは、コンパクトで持ち運びでき、世界中のほぼどこでも高速インターネットを利用できるようになるキットとしてアピールされており、本体に Wi-Fi ルーター機能が内蔵、キックスタンド、パイプアダプター、DC ケーブル、パワーサプライ、スターリンクプラグが同梱されます。衛星通信サービスは、ハードウェアを購入し、月額制のサブスクリプションに加入することで利用できます。月間データ通信量 50GB のプランは、月額6500円、データ無制限のプランは月額1万1500円とのことです。
従来の固定設置のプランがレジデンシャル、移動利用が可能なプランがロームと分かれているようで、スターリンクミニは校舎向けのデバイスのようです。デバイス、月額料金とも思っていたよりも安い印象ですが、通信速度が結構速いという評判も聞くので、個人での利用や法人でもイベント会場や現場事務所での一時的な利用などで需要がありそうですね。
サムスン電子は新製品発表イベントの Galaxy Unpacked で Galaxy S25 シリーズを発表しました。日本への投入が発表されたのは S25 と S25 Ultra の2機種。 S25 Plus は日本への投入は発表されませんでした。提案型の生成 AI を前提としたプラットフォームを構築しているとのことで、ユーザーが任意のタイミングで AI を呼び出すと、そのタイミングでの画面の状況を AI が分析し、状況に応じた処理を提案するとのこと。アプリをまたいだ処理もサポートしており、生成 AI を前提としたプラットフォームで、より身近な存在として生成 AI が利用できるようになるとしています。日本国内の SIM ロックフリーモデルの発売は2月14日、 キャリア向けはドコモ、au、ソフトバンクが取り扱いを発表し、au とソフトバンクは2月14日、ドコモは2月中旬以降発売としています。両方で共通するスペックは、プロセッサはスナップドラゴン8エリート、4ギャラクシー、メモリー 12GB、ストレージは 256GB と 512GB、インカメラは1200万画素。S25 ウルトラは、これに加えてストレージに 1TB の設定があります。カメラは、S25 ウルトラは広角2億画素、超広角5000万画素、光学3倍望遠が1000万画素のトリプル構成ですが、超広角は光学5倍望遠も兼ねており、 8K 撮影の対応やマクロ撮影のディティールが4倍になるなど大幅に強化されています。 S25 は広角5000万画素、超広角1200万画素、望遠1000万画素のトリプル構成です。それ以外の違いは画面サイズ、バッテリー容量、ボディカラーとなります。先代モデルより薄型軽量化を実現、冷却性能の強化、夜間撮影能力の強化などが図られました。
ついこの間 S24 が出たような気がしていましたが、もう S25 が投入されました。順当に進化しているという印象で、目新しい機能というよりも順当にスペックが強化されていくという安定フェーズに入った製品という印象です。ギャラクシーの目新しさは、スマートフォンではなく、今回のイベントでも発表されているスマートリングやスマートバンドなどとの連携で提供されていくのかもしれないなと思いました。
Google は、Android 端末において補聴器の機能をアップデートしました。また、視覚障害者のための機能、トークバックのアップデートを開始するとのことです。Galaxy S25 などの Android スマートフォンにおいて、補聴器の接続や設定を行うことができるとのことで、今回のアップデートでは Android デバイスの設定から、補聴器のプリセットを直接変更することが可能になったとのこと。ハンズフリー通話や低遅延の Bluetooth 接続などの設定が簡単に行えるようになります。 Pixel 9、 Galaxy S24 にも今後導入予定とのことです。また、視覚障害者が音声などによるサポートでスマートフォンを利用できるトークバックのアップデートも始まっており、今後ジェミニモデルを活用した機能などが Android 15を搭載したスマートフォンやタブレットで利用できるようになるとのことです。
新しいモデルから順次ということのようですが、補聴器や視覚障害者向けの機能の強化が実施されます。補聴器の設定については、これまではアプリ経由というものだったようですが、これが Android の設定画面から Bluetooth ヘッドセットと同様に設定を触れるようになると便利になりそうですね。
プラモデルメーカーのタミヤは、東京の新橋、虎ノ門エリアに直営店、タミヤモデラーズストアをオープンしました。昨年5月に新装オープンしたフラッグシップ拠点、タミヤプラモデルファクトリー東京の道路を挟んだ斜め向かいです。大きな特徴として、販売しているのはパッケージ商品ではなく、パーツ単位で売っていることで、ラジコンやミニ四駆のネジ単位、シャーシ、プラモデルのランナー単位、デカールなど、スペアパーツ専門店であることです。リニューアル前のプラモデルファクトリーでは取り扱われていましたが、リニューアルに伴い一般商品を充実させた一方でスペアパーツの取り扱いがなくなり、ユーザーから取り扱いの復活を熱望されていたとのことで、今回の店舗オープンとなったようです。
純正のスペアパーツは一部の専門店では個別に取り寄せて販売しているところがありますが、大半は窓口で取り寄せを依頼することになると思います。このパーツがあればあの改造ができるかもしれないというのは模型を作っていると結構あって、こういうパーツ取り扱いのお店があることで楽しみの幅が広がるというのは絶対にあると思います。中の人も AUGM 大阪に参加した翌日、日本橋の上新スーパーキッズランドで購入した模型のパーツが後に戦車模型の改造につながったという経験があります。メーカーが率先してこういうお店を作ってくれるのは本当にありがたい話です。今週のゆくもばはそろそろおしまいの時間です。
この番組は Apple Podcast をはじめ Spotify、Google Podcast で配信されています。
お聞きいただいている皆様とのコミュニケーションを目的として Discord サーバーを運営しています。ご興味がありましたらぜひご参加ください。また Instagram、Facebook ページ、X、旧 Twitter アカウントなどを運用中です。お問い合わせなどがありましたら Discord サーバーか X アカウントの DM にてご連絡いただくと早くお返事できるかと思います。
ゆくもばは2014年から配信をしていますが、過去に配信したものをゆくもばアーカイブスとして再配信を行っています。更新は不定期ですが、過去配信分にご興味がありましたらぜひお聞きください。フィードの配信範囲から漏れた最初期配信分についても配信ブログに保管されていますので、もしよろしければ。それでは今回はこのあたりで失礼いたします。
また次回皆様のお耳にかかれますように。
ゆっくりもばっていってね。ゆくもばはチェビオ AI による合成音声で制作されています。
番組の作成にかかる情報収集、音声編集、その他配信についての一切の雑務を担当するのは中の人。番組アートワークなどグラフィック作成協力は中川陽山。声をお届けしましたのは佐藤ささらと
鈴木つづみとい
やでした。